ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
柴田紗衣子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
さて今日のテーマですが、はい、座禅の言葉から、ご紹介なんですが、
はい、
訓住という言葉をご紹介したいと思います。
訓住ですか。
訓住の訓は薫るという意味、はい、ね、草かむりに思いって書いて、てんてんてんてんがついて
かわいい感じ
で、訓住で習うこの香りですよね。香りを習うと書いて訓住というんですけども、何のことかというのを今からご紹介していきます。今日も増野俊明さんの書かれた本、はい、考える前に動く習慣の一節からご紹介をしていきたいと思います。ではお願いします。
はい。予期しの習慣をひたすら真似る。自分を律する他我の締め方。人は関わりを持っている人の影響を少なからず受けながら生きています。それだけに付き合う人は選ばなければいけません。人間関係にも習慣は大きな影響を与えます。世の中には人を迷わせるものや人を惑わせるものがたくさんありますが、困ったことにそれら邪悪なものというものは、人を正しい道に導く善良なものよりも人の心に入り込みやすいのです。人付き合いでもいかにも先人君子伝とした人、簡単に言えば真面目人間、堅物でしょうか。より少々崩れたところがあって邪悪なものを感じさせる人の方が魅力的に映ったりすることがあるのだと思います。しかし一旦そういう人と付き合うと、どんどん深みにはまるのが世の常、人の常。そしてそういう邪悪な人との付き合いは自分の習慣を腐らせてしまうのです。人生は習慣によって作られていますから、習慣が腐るということは、そのまま生き方が悪しき方に向かっていくことだと言ってもいいでしょう。実際お酒を飲み始めると時間の観念がなくなり、いつまでも飲み続けている人と付き合えば、仮に自分には酒は適用で切り上げる習慣、夜12時前には布団に入る習慣があったとしても、それを守り抜くことは困難になるでしょう。口を開けば他人の悪口しか言わない人と付き合ったら、悪口の類は禁句と決めていても、ついそそのかされてそれを破ってしまうかもしれません。いずれにしても、良い習慣は危機に直面するのです。習慣は言ってみれば自分を律するタガです。タガが外れれば自分を見失い、野放図にも自堕落にも流れかねません。こんな前後もあります。訓住。もともとの意味は、衣服の間にお香を入れておくと、その方向が衣服に移るということ。全的に言えば、良き師につき、その考えに耳を傾け、一教主、一等足をよく観察し、その習慣をひたすら真似ていると、いつかそれが自分の身についてくるということです。逆もまた真なりです。邪悪な人と付き合っていれば、知らず知らずのうちに自分も同じように考え振る舞うようになるのです。皆さんの周囲にも死にふさわしい人がいるはずです。素敵だなと感じる人、器が大きいと認める人、ここは学びたいと思える人、そうした人たちは死の資格十分と言ってもいいでしょう。付き合う人をくれぐれも間違わないようにしたいものです。
はい、ありがとうございました。
はい。
これ読まれて何か気づいたことあります？
そうですね、やっぱり良くない人と付き合えば悪い方向に行くし、いい人と付き合えばいい方向に行くんだなっていうことが
そうですよね、読んで
て分かりますね。
この訓住という言葉、僕もこの本で初めて、
はい、
知ったんですけども、いいなと思ってて、
はい、
洋服のこう、まあ、香りっていうんですかね、
はい、
まあ、和服だったらこう、まあ、お香みたいな香りがこう身にこう染みていくわけですけども、
はい、
その香りがこの自分の、まあ、香りにもこうなって同一化していくように、その師匠の考え方とか振る舞いも自分も知らず知らずのうちに自分も身についていくと、香りが移るようにこう じわじわ聞いていくみたいな。
じわじわ、
うん、そういうのがいいなと思います。
そうですね、はい。
ということは、はい、要はその言葉ではないってことなんですよ、大事なことが。例えば師匠がこうあるべきだみたいな、その言葉を受け取ってその言葉通りにしようとするんじゃなくって、その師匠の普段のこう振る舞いとか考え方とかをこう身近で接することで自分もこう身につけていくってことなんですよね。
そう、確かに。
ということはその師匠と弟子って近くにいた方がいいんですよ。
あー、
こう離れ離れになって、例えばもうスマホがね、こう発達してるので、はい、スマホでやり取りして年に1回しか会いませんっていうのはこれ非常にもったいない話なんですね。で実際にこうしょっちゅう会ってると、うん、いろんな影響をもらえますからね。そういう意味ではその訓住というのは実際にその、うん、遠く離れているよりは近くにいた方がいいなってことも言えると思います。
なるほど、うん、
師匠のそばにいる、ね、ってことですよね。
はい。
まあその芸能人なんかでもね、その付き人とか弟子とかって、ね、はい、普通近くにいてみますね、このお世話とか師匠のお世話とかするじゃないですか。
はい。
まあ、あの世界観ですよね。まあ僕もその世を忍ぶ仮の仕事が大学の先生だったりすると、
はい、
僕にも師匠がいるわけですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、でその師匠の考え方は本で読んでも、まあ喋ってるところを見ても。全部が分かるわけではなくて、うん、まあ、普段のそのなんていうのかな、例えばこうゼミなんかでもその、
はい、
先生が僕以外のゼミ生にどんな風に接しているかとか、
はい、
どんな風なこうアドバイスをしているかっていうのをこう身近に聞いてるわけですね、
はい、
それがすごく参考になって、うん、あ、こういう返しをするんやとかね、うん、こういう考え方でいくと、まあ、いい指導になるんかなとか、
うんうんうん、
それはもうこうマニュアルの文字では多分書き表せないことなので、そうですね、
はい、
まあ、そういう自分の、まあ、師匠が、
はい、
まあ、どんな風にこう、ね、この指導しているかっていうのもそばで見ることでめちゃめちゃ勉強になりました。
へー、
うん、それがないと今の僕も多分ないの、
あ、
同じことですね。
良い師匠に出会えたんです。
そうそう、良かったと思います、はい、ありがたいことで。あとその師匠も、
はい、
人生、自分以外は皆師匠という、まあ、そういう言葉もあるんですよ。全員が師匠っていう思えば、何かその人の、いい面が必ずあって、はい、それを少しでもこう、まあ、自分も身につけられたらなと思うと、全ての人が師匠になると、
うん、
まあ、この本で言うとその何ですかね、あまりその行儀が良くない人酒癖が悪い人、まあ、こういうのは参考にしたら、まあ、ダメなんだけど、それはそれで、まあ、ダメな部分はちゃんと距離を置くことが大事なんですけども、全100%悪い人って、まあ、まああまりいない、
ね、そうですね。
なんかこうええー、ことも100のうち1つはあると、じゃあその1つは自分にとってもまあ師匠のつもりで、まあ、いただきみたいなあってもいいかなと思います。
いいですね、いいところだけ抜くって感じがして、
うん、そうそうそう、まあ、反面教師っていう考え方もありますよね。これは真似したあかんわみたいな、はい、
そういう判断をしてってね、
うん、
人付き合いよくしてったら自分最強みたいな、
そうそうそうそう、
自分の理想に近づけるというか、
うんうんうん、
なっていきそうですね。
やっぱりその、うん、いいなと思える人は、
はい、
どうしたらそんな風になれるんですかって聞いても本人も分かってないので、
あ、
うん、それはもうじっくり観察して
生き方を学ぶみたいな、
普段どんなこと考えてるのかな、うん、みたいな、ね、結局そういった人ってこう人の中で成長していくんですよ。
ああ、なるほど。
もちろん本からこう、はい、いろんなことをこうやってね勉強することもできるし、
はい、
まあ、ネットとか通じていろんな情報を得て、
うん、
まあ、知識を増やしていくこともできるんだけど、はい、その人のこの成長することって自分が持ってる課題を他の人が同じ課題を持ってる場合が多々あるんですよね。例えば自分が例えば怒りっぽいとしたら、はい、怒りっぽい人もいっぱいいるじゃないですか。
うん、
怒りっぽい人が、あ、この人こういうところで怒りはんねやわっていうのを 私にもあるかも。
あ、客観的にちょっと見て自分に当てはめてみる、ね、
そういう意味でいろんな人が自分の師匠であるわけですよ。
あ、ね、なるほど。
三日坊主やなと自分で思ってたらさ、三日坊主の人っていっぱいいるわけですよね、はい、その三日坊主の人の話をこう聞くわけですね。あんたもそうやったんや、でもこのままではあかんと思うからちょっと頑張ろうみたいな。
あ、逆に
逆にね、
そこもそこで、そ
う、自分が持っているものを、
はい、
まあその弱い部分直したいなと思ってるのを、うんうん、他の人にもやっぱり持ってるんですね。共通して持ったりします。それをこう自分じゃない他人の中に自分を発見していくわけですよ、
うんうん、
ああこんなことしてたらあかんわ、あかんかん、まずいまずいっていうのをこう自分以外の人からこう教えてもらうわけですね、
うんうん、
そういう勉強の仕方もあります。
ああ、なるほど。
あの、人の中で人は成長していくんだなと、
う
ん、
深いですね、すごく。
ね、閉じこもっていてはいけませんみたいな、はい、うん、はい、今日は、お知らせがもう一つあります。
はい、
くのいちバーというイベントがあります。これはの先週ちょっとお話ししました、はい、2月24日に、
はい、
私が主催する禅の会とありまして、はい、京都京町屋日和さんで行います。1時から4時のイベントがあって、その後、はい、5時から、はい、くのいちバーという、
へー、
同じ日和さんの玄関先を、まあ、はい、お借りしまして、
はい、
忍者の歴史とか、
お、
あとくのいち忍者ですから、くのいちが投げる手裏剣をですね、こうぐさー刺さっていてみたいな写真をインスタ映えする写真を撮ろうみたいな記念撮影を考えてたりしております。オープンが夕方5時から、
はい、
クローズが、8時30分参加費は2000円でワンドリンクで おつまみもつきます、うん、
へ、
で、ワンドリンクおかわりしたい方は、プラス700円で、はい、おかわりもできます、うん、手裏剣的当てゲームもありますので、こう忍者好きの方、ぜひ集まってもらえたらいいかなと思います。
はい、はい、楽しそうですね。
楽しい企画になる、うん、まあ、外国の方も忍者好きの方もたくさんいらっしゃると思うので、
うん、そうでしょうね、はい、はい、
こういう新しいイベントもやっていきたいなと思っています。
はい、
はい、はい、さてそろそろお時間になりました、
はい、
この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303ラジオカフェハートフルジェネレーション、お便りコーナーまでお待ちしております。
はい、お相手はアンディ菅野と
柴田彩子
でした。また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。